今日のメッセージに入る前に3つ地図をご覧いただきます。お願いいたします。エジプトという国は、ピラミッドとかスフィンクスで観光地として有名ですが、それ以前のだいぶ前の今から3000年以上前の出来事が今司会者に読んでいただいたヤコブがエジプトに行くという背景です。で、ここにヒッタイトという国がありますね。これは新改訳聖書第2版ではヘテ人がよく出てくるこのヒッタイトです。新改訳2017年版はヒッタイトというふうに訳されています。そのヒッタイトとこのフィクソス、このフィクソス人はアジアからやってきた民族だと言われていますが、古代エジプトを支配していた。だからヨセフがそのエジプトの総理大臣になることができたという理由が挙げられています。で、今のエジプト人はそれはエジプトの歴史の恥だとして、その部分は抹消しているので、一般の歴史の中にはそこはヨセフが総理大臣になったということは載っていないわけですが、そういうことをまず一つ押さえておいていただいて、次お願いします。これが実際の今私たちが使っている世界地図の中で、ちょっと遠くて見づらいかもしれませんが、ベエルシバというところがこの辺りにあるわけです。ヘブロン、ベエルシバ、そしてそこからこのエジプトに、この赤い道路が当時の道路だったと言われています。で、ここから、現在のエジプトの首都はカイロですけれども、大体この辺り、ここですね。しかしそこがヨセフの時代の首都だったかどうかは分かりません。とにかくヤコブがエジプトに来るその道のりは約11日間かかると言われています。そこを食料を買い出しにやってきたというのが一つの理由になります。次お願いします。これは死海という今観光地で有名などんな人でも沈まない湖ですけれども、ここにヘブロンがあって、ヤコブはここからエジプトに向かって立つわけですが、途中このベエルシバで神様に礼拝を捧げるわけですね。かつてアブラハムとイサクのとどまった地です。そして、こちらにエジプトに入ってくるという、こういう、地理的な背景を少し覚えておいてください。はい、ありがとうございました。もう一つの背景としては、当時エジプトとその周辺の国を襲った大飢饉というのがあります。で、よくエジプトを取り上げた NHK の番組に吉村作治という早稲田大学でしたか、歴史の教授がいらっしゃいますけれども、その方が書いた本の中にエジプトの歴史の中で3000年に3度の大飢饉があったということが語られていて、つまり3000年に3度ということは1000年に1度の大飢饉がエジプトとその周辺を襲ったということなんですね。で、食べ物が取れませんから、困ったわけです。ところが神様はヨセフという人を先に、ヤコブの11番目の子供ですけれども、ヨセフを先にエジプトに送り、そしてヨセフはエジプトの王様パロ、新しい聖書ではファラオというふうに訳されていますが、その王様の見た夢を解き明かす賜物を神様からいただいていて、そしてヨセフは7年間の豊作がエジプトに訪れる、その間に穀物を蓄える、その後7年間の大飢饉が訪れる、その時の備えとしてこの7年間の豊作が役に立つわけですね。その夢の解き明かしによってファラオはヨセフをエジプトを支配する人物として登用したわけです。 でエジプトには穀物がある。その7年間の大豊作が終わり、その大飢饉が始まって2年経った頃、ヤコブはエジプトに穀物を買うためにヨセフのお兄さんたちを派遣するわけです。たくさんのロバを連れて、そしてお金を持って買い出しに行くわけですけれども、まあ、そこにはいろんなドラマがあるんですね。今バイブルハウスでは創世記のこの箇所を学んでいるところです。ヤコブの旅立ちとその目的ということを見ていきますと、まずその大飢饉からの疎開です。まあ、戦争の場合疎開、避難するために食料がないので田舎に疎開するということが日本でもよく行われました。でヤコブとその家族はヨセフに招かれて、この飢饉はしばらく続くので私のいるエジプトに来てくださいと、ヨセフはお父さんとその家族を心配して招くわけです。そしてヨセフにはその家族を養うだけの力があったわけですね。でこれが一つの目的。もう一つの目的は、神様がアブラハムという、まあ、ヤコブにとっておじいさんになるわけですが、アブラハムを選んで、アブラハムに私はあなたを大いなる国民とする、地上のすべての民族はあなたによって祝福される、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪うという契約を立てられました。その契約はイサクに、息子のイサクに継承され、そしてイサクからヤコブに継承され、今読んでいただいたこの46章の、3節4節でそのことを確証して、神様がヤコブに約束しているわけです。私は神、あなたの父の神である。エジプトに下ることを恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民にするから。私自身があなたと一緒にエジプトに下り、また私自身が必ずあなたを再び導き上る。ヨセフの手はあなたの目を閉じてくれるであろう。このように語られたわけです。ヤコブがエジプトに行った目的の二つ目は、アブラハムと立てられた、神様が約束されたアブラハムの子孫を大いなる国民、そして私たちクリスチャンもその大いなる国民の一人とされている。私たちは信仰の父としてアブラハムを見ているわけです。その大いなる国民にするという約束の実現のためであったという、大きく2つの目的があったわけです。ところがヤコブにとっては一抹の不安があったんですね。つまりおじいさんのアブラハムはやはり当時、まあ、大飢饉ではなかったと思いますが、飢饉に見舞われた時にエジプトに下っていって、そこで大失敗を犯すわけです。自分の奥さんを偽ってですね、妹だと言ったんですね。でこのなぜ妻を妹だと偽らなければならなかったかというと、当時の古代世界、まあ、エジプトでも奥さんを勝手に奪ってしまうという風習が当時あったそうなんです。しかし妹であるならば、まあ、その妹と、まあ、一緒になりたい人はアブラムを殺す、つまり妻だと殺される可能性があったわけです。しかし妹だと、妹と結婚した人は、まあ、その兄を殺すわけはないという、まあ、そういうことが背景としてあったようなんですね。はっきりとはされていないんですけれども、まあ、いろいろ調べた人たちのそういう書物の中にあるわけです。そしてアブラムは信仰者でありながら、まあ、今でいうとクリスチャンでありながら、嘘をついたわけですね。自分の身を守るためとはいえ、失敗をしてしまった。もしエジプトのファラオがアブラハムの妻サラを王宮に入れて そこで何らかしらかの関係を持つならば、神様の計画はそこで終わるわけです。大事な重大な責任がアブラムにはあったわけですが、そういう失敗を犯したんですが、神様がそこに介入されてファラオが手を出すことを許さなかったわけですね。そういう失敗談を、まあ、アブラムは息子たちに語って、勝手な行動することのないように、自分の判断で何でも決めてしまうことがないように、つまりアブラムはその時神様に相談しないでエジプトに行ってしまったんです。でイサクも、アブラムの息子のイサクも危険に見舞われた時にエジプトに下ろうと思っていたようなんです。そこで神様がエジプトには下るなと釘を刺したんですね。また同じことをする可能性があったわけです。そのことがあったものですから、ヤコブは息子がエジプトで総理大臣になって支配者になって穀物を管理している、来てくださいと招かれてはいるけれども、そして一族をまとめて出発したけれども、果たして本当にこれでいいんだろうかと思ったわけです。ここが信仰者の真骨頂、神様に聞くということなんです。先ほどお見せした地図の中でベールシュバ、7つの井戸、ベールというのは井戸、シュバというのは誓うとかいう意味があるんですが、そこでアブラムは誓ったんですね。でイサクもそうでした。そこにしばらくアブラムもイサクもとどまっていた。そこに来た時にアブラムの信じている神、イサクの信じている神に聞いてみようと、ヤコブは生贄を捧げて礼拝を捧げたんです。そして神様に聞いたんです。その答えがこの3節4節です。私は神、あなたの父の神である。エジプトに下ることを恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民にするから。私自身があなたと一緒にエジプトに下り、また私自身が必ずあなたを再び導き上る。これが神様からの答えです。今で言うならば、私たちは聖書を、神様にどうしたらいいかわからないときに祈って、神様から聖書の御言葉を受け取るということですね。御言葉さえ来るならば、もう絶対的な保証です。誰がどう言おうが、聖書がこう言ってるから私はその通りにすると言えば、周りの人は何にも言えなくなるんです。これがクリスチャンの強みですね。永遠に変わらない神の御言葉が私たちに与えられたならば、私たちはそれを握ってさえいれば、その御言葉を握り続けさえするならば、迷うことはもうないんです。状況がどんなに変わっても、時間がかかったとしても、その御言葉が状況を支配していくんですね。それは神様ご自身と同じことですから、御言葉によって状況が変えられていく、状況を支配していく。そして神様のご計画と私に対する祝福の約束が実現する瞬間に私たちを導いていくわけです。これがヤコブの旅立ちから教えられることです。ですから詩編の37編の23節には、人の歩みは主によって確かにされる。私たちは自分の人生を自分の思うように支配し、そして進めたいと願いますが、そううまくいく時もあるかもしれませんが、うまくいっているように見える時があるかもしれませんが、しかし神様によって確かにされる人生ほど豊かで力強くて、神様の栄光を周りの人々に見せていく、表していく、影響を及ぼしていく生き方は他にないと言えます。人の歩みは主によって確かにされる。私たちのこれからの人生も主によって確かにされる人生でありたいと思います。迷っている心があるならば、不安な心があるならば、主のもとに出て、どうしたらいいでしょうか、私が進む道はどれでしょうか、教えてください、御言葉を与えてください、私を憐れんでくださいと祈る人に神様は答えてくださるわけですね。そして私たちには何よりもイエス様が 父なる神様の前に取りなしていてくださる、その取りなしの祈りと私たちの願い事が合わさって、神様の前にその祈りは立ち上り、そしてイエス様の取りなしの祈りのように、そしてイエス様を信じて神の子とされた私たちを父なる神様はこよなく、そうか、分かった、お前のその祈りに対して私はこの答えを用意していると御言葉を与えて、あるいは直接的に御言葉を通して語られなくても、状況の変化によって私たちがそれを理解できるように助けてくださるんですね。そして心の中に深いところに平安を与えてくださるわけです。周りは嵐であっても、クリスチャンが神様から導きをいただくときに、その大いなる平安が私たちを支え、これが道だ、これに進めという促しを受け取るわけです。そのようにして皆さんも信仰生活を歩んでこられたと思います。まあ忘れていたとしても大丈夫です。必ず神様がそのようにしてくださったからこそ、ここまで歩んでこられたと言えるわけです。ベルシャバでヤコブは、まあ、11日間も普通かかるようなところを早く急がないと、食料もほとんどなくなっているわけですから、急がなければならないのに、ベルシャバにはとどまったわけですね。息子たちはお父さん早く行かないと、もう食べるものはなくなっちゃうよとせき立てたかもしれませんが、ヤコブは神様の導きを受け取るまでは動けないと言った可能性もあるわけです。そしてしばらく神様の前に祈った時に、この3節4節の御言葉が与えられて、もし御言葉がないままでヨセフが招いたからということで言っていたとしたら、道中ずっと不安と恐れがつきまとっていたでしょう。不安と恐れを抱えたまま生きるということはつらいことであり、そして私たちが持っている能力も発揮できないままで進んでしまうことに、あるいは進まないで後退してしまうことになりかねないんですね。神様からの人知をはるかに超えた平安というものを受け取った人こそ強い人はいないと言えます。ヤコブの祈りに対して神様は答えてくださった。それを箴言の16章の1節で見ると、人は心に計画を持つ、主はその下に答えを下さるという御言葉があります。祈ったら神様はその下に答えを下さるんです。聖書の御言葉を語ってくださるか、あるいはそれまでに読んでいた御言葉を思い起こさせて、その御言葉が私たちに迫ってくるという、そしてその御言葉を私たちが、神様はこの答えをくださったと表すことができるという世界を私たちは生きているわけです。祈りは必ず聞かれるというのはそういうことですね。時間かかっても必ず答えは来るんです。まあ、神様の答えにはイエスとノーと待ちなさいという3つだとよく聞きますね。待ちきれなくて自分でも判断して出て進んでしまうこともあるかもしれませんが、そこで失敗したら、まあ、一度基本に戻ればいいわけです。私たちのエジプトは何でしょうか。新しいことに取り組むとき、あるいはまあ今回も春で人がいろいろ移動する時期で、まあ、札幌から一人の兄弟が来てくれたり、北見から継続者の方が来られたりと、まあ、今日はお二人とも見えていませんが、新しいところに行く、あるいはそこに住むということにおいても、さまざまな葛藤や困難がつきまとうと思いますけれども、生きている間私たちはいろんなことを経験します。クリスチャンとして今まで歩んでいた時にはそれほど大きな責任がなかった人が、新しい領域に、新しい立場に就いた時に、やはり 葛藤や、まあ、困難不安を覚えるわけです。それは誰もそうですね。私は、まあ、献身して神戸の関西聖書神学校に行った時に教会学校の経験がなかったんです。まあ、牧場で働いてたので日曜日礼拝に来るだけで精一杯で、終わったらすぐ帰らなければならなかったので教会学校っていうものがどういうものかほとんど分かってなかったんです。でも進学校に行ったら進学生は必ず、いろんな教会に派遣されて教会学校の教師になるわけですね。でそこでメッセージをすぐに頼まれていやーどうしようかって本当に悩みました。そして悩んで、まあ、日曜日の朝が来てその教会の教会学校に出たんですけど、子どもたちが何人かいたんですね。で話そうとするんですけど話せないんです。でそのうちに座り込んでしまったんです、私が。いや惨めな姿でした。まあ、そういうところから徐々に、まあ、取り扱われて経験を積んで今は話さなくてもいいことまで話してしまうことにもなってしまったんですが、でもやはり神様助けてくださいっていう祈りはずっと続きましたね。でやはり失敗したからもう自分はダメだと引っ込んでしまっていたらもう神様に祈った祈りもどこに行ったのかってことになりますけれども、でもそこでくじけることはなかったんです。それが祈りの答えだったとも言えます。ある時は使っていた場所が教会学校の場所として使えなくなって青空教室公園に出かけていって、秋から始まったんですね。だんだん寒くなってくるわけです。いくら神戸でも、秋から冬にかけて寒いわけですよ。神様どうか、子どもたちが集まれる屋根のある教会学校の教室を与えてくださいと、そして祈って行ったんですけども、なかなか状況は変化しませんでした。そこで、まあ、思い切って断食をして祈った時に神様が信仰がなくては神に喜ばれることはできないという御言葉を与えてくださって、それで勇気を得てその神戸の奉仕教会のそばを歩いている時に道端にあった三角看板の文字が目に入って、塾の教室が貸し出されているということが目に入ってきて、でその奉仕教会の牧師に頼んで借りてもらうことができたんですね。まあ、そういう祈りの答えを新学生の時に経験したことがあります。本当に神様生きておられるということを、まあ、小さな証ですけれども、そのようにして私たちの弱さは神様の前には神様の栄光が表される機会ともなるということ、弱さも賜物だということ、私はできるということこそが神様の御業を妨げてしまうという、この両局面をですね覚えておくときに、どんな小さなことも普段から心の中で常にこう神様に心を向けていく機会になるのが私たちの弱さと不安だとも言うことができます。神様はひっきりなしに神様助けて助けてっていう私たちの心の叫びをうるさいとは拒絶なさらない方ですね。むしろそんなに私を信頼してくれているのか、私ができるものだと信じるのかという神様の喜びが伝わってくる。それは神様と私たちのホットラインですよね、ということを教えられます。私たちのエジプトは一つの意味としては飢饉、大飢饉から逃れるための逃れの場として備えられた場所です。でもそこにヨセフがいなければそれは逃れの場にはならないわけですね。逆に捕まって奴隷とされてしまう危険性もあったわけです。でもそこにヨセフがいる、私たちにとってはイエス様がおられる、今この地上のどこに行っても私たちはイエス様が共におられるゆえに危険な場所はある意味でないわけです。イエス様が共にいてくださるならば、ここで神様が私自身があなたと一緒にエジプトに下り、また私自身が必ずあなたを再び導き上ると約束されているように、 今イエス様が私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるというこの約束のもとに信仰生活をまた日々の営みを続けているわけですね。何か大きなことを頼まれたり、あるいは責任を負ったり、新しいことに挑戦しようとするときに、鍵はイエス様が共にいてくださることを信じること、確認すること。それでも波のように不安が寄っては返し、というようなことを続けていくとしても、イエス様が共におられるということを、その御言葉を握りさえするならば、私たちは恐れから解放されて本来歩むべき工程を歩むことができる。そしてそこで神様の御業を私たちも経験し、栄光を表すことができるということを教えられました。すべてを支配しておられる神の臨在と導きが私たちにはこれからも必要です。それがローマ書8章28節に言われている神を愛する人々、まあ神を愛する人々というと何かかっこいいですけども、神様お願いします、助けてください、これが神様を愛する人々の姿ですね。神様を求める。そうするならば、神を愛する人々、すなわちご計画に従って召された人々、アブラハムから始まって神様が人類を罪と滅びから救うためのご計画の中に、アブラハムから始まって、そして今はイエス・キリストを信じる、恵みによって信仰によって救われた私たちを神様はご計画の中で用いようとされている。だから状況も変えてくださるんです。状況が変わらなくても私たちの心を変えてくださって、差し迫るさまざまな危険、あるいは討業不能な状態をも、むしろそこを神様の働かれる場所としていく、そのような器へと変えてくださるわけですね。神様はヤコブをこの大飢饉の中で守り、そしてエジプトの王に対して神様の素晴らしい恵みを明かししたように、私たちも神様のご計画の中で神様は生きておられる、神様は素晴らしいお方だということを表してくださる、この神様と共にこれからも歩んでいきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、誠に塵に等しい、無に等しい弱さと、そしてそこから来る不安と恐れの中にいた私たちに、救いの御手を差し伸べ、イエス・キリストを信じる信仰を与えて、私たちを救い、神様の子供としてくださった驚くべき恵みを感謝いたします。この地上にあっても患難があり、苦難があり、試みがあり、誘惑があり、戦いがありますけれども、あなたは私たちと共にいてくださり、導いてくださるお方であることを覚えて感謝いたします。ひたすらあなたを求め、この地上の私たちの目や心を奪おうとするさまざまな誘惑から、誘惑に背を向けて、イエス様に心を向け、目を留めて、信仰から信仰に進むことができるように導いてください。復活の主が、私たちの弱い心も、衰えていく体も、生かしてくださって、弱さの中に完全に表されるあなたの御業と栄光によって導いてくださることを感謝いたします。ここに集っておられるお一人お一人の上に神様の恵みが、そして特に困難の中にある方々の上に神様の重い栄光が注がれていくように導いてください。 主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。